と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間がやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。もう夏のような日差しが差していたかと思うと、にわかにね、曇って雨がざーっと降ったりというようなお天気がここ数日続いてたんですけれどもね、体調壊したりとかされてないでしょうか。さて今日の建築士会のメンバーでございますが、
伏木道夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。伏木さん、ここのところどんな過ごし方をされてました？もうゴールデンウィークも済んで、なんか仕事も本格的にというところなんでしょうか。
はい、はい、毎年ですけどゴールデンウィークは溜まった仕事をこなすのに非常にいい時期でございましてしっかり仕事をしておりました。
あ、そうなんですか。はい、それ済んでもうちょっと経ちますが、はい、もう
あと一息というところでございます。
ようやく遅れを取り戻したと。そうそうそうそう、ここら辺で、はいはい、そうですか。もう5月っていうのね、はい、いい季節ですよ ね、 そうですね。緑が何しろ綺麗、はい、
もう爽やかな気持ちしますね。
うん、爽やかな気持ちやけど外に出んと仕事ばかりしてあるというね。まあね、でもラジオを聞きの皆さんはぜひこのいい季節、もう緑をめでながら京都の空気をね思いっきり楽しんでいただきたいなというふうに思います。ね、今日はこのメンバーでお届けしてまいります。
京都人町出会いもん。
最初のコーナーはただいま参上。まあ、いろんな方々にテーマに即してですねお越しいただいているんですが、今月5月のテーマが職人さんということで、まあ、京都というとすごい技を持った人が本当にいっぱいあります。これはやっぱり都であったということがね大いに影響していると思うんですが、もうそれは私たち京都に住む人間の財産でもあるわけなんですけれども、今日はですね、ひな人形、五月人形を作ってはる方ですね。
そうです、はい、
ね、これはまた人形っていうのも京都は御所がありますから、そうですね、はい、そういうところに昔からこう献上されるお人形というのは、はいはい、それまた独特の有足人形というものがあって、はい、そこのお話を今日は伺わせていただこうと思ってお越しいただきました。ご紹介いたしましょう。京都島津有足寺でいらっしゃいまして、草津本店の本店長を務めていらっしゃる龍野真也さんにお越しいただきました。龍野さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
島津というともうね、京都の方お人形すぐパッとこう思い浮かべるわけですが、今ご紹介させていただいたのが有足人形を作ってはるということでご紹介したんですが、はい、このなんていうんですかね、有足という言葉自体ね、ある職と書くんですけれども、どういうそもそも意味があるのかっていうあたりからちょっと教えていただけたらなと思いますが、
はい、そうですね、宮中ということで、はい、いろいろ、儀式とか行事関係ですね、そういうことに関して の、 取り決め事がたくさんいろいろあるわけなんですけども、はい、そういったものの知識に詳しいものというところら辺で、有足ということでさせてもらっている形なんです。
私らには知らへんような決まり事が一つ一つあるわけ で、
そ う、 です、ね、
そういうことも全部含めて知ってはって、儀式に合わせて例えば物も揃えてあったりとかしたりとか、
そうです ね、
ね、はい、あるわけなんでしょうね。
特に、お雛さん関係で関係してきますのが衣装関係であるとか、はい、いろいろとあるんですけれども、その辺のことに、いろいろ見た中でちょっと詳しいというところら辺で有足師という形でさせてもらっております。
ということは、島津さんのところはもともとそういう御所に出入りしてはったところということになるんですね。
そうですね、5代目ですね、はい、が昭和天皇さんの時に、木具ということで、ヒノキで作ったそういう木具関係を納めさせていただいとったんです。 はい、でその時に宮内省御用達という看板を頂戴した形で、はいはい、で表現させてもらっております。
あ、そうですか、はい、あのね、伏木さん、はい、私らで言うたらあのちょうど皇太さんが結婚しはった時に、はいはい、そのすごい儀式にまつわって、はい、なんかいろんなことをテレビでワイドショーでやってはったから、はい、あ、いちいちそういう儀式があって、はい、その時にはこんなものを納めたはって、はい、であの結婚式の時のね、えお衣装もすごいもう一からこうワイドショーでやってはったから、はい、あ、あんな格好しはんねやと、はい、ほんまにあのおひなさんと同じような 格好してはんねや、ほんまにあの髪型なんやとかね、はいはい、あの初めて知ったっていうわけなんですが、
はい、
だからそういうのがそのまんまその今言ってはったおひなさんの人形とかやったら、
はい、
もう。
そうですね、
あるわけですよね。
あの、まあ、京都の御所に座られた状態を再現しているのがひな人形の飾りになってきますんで、今おっしゃられているそういう儀式事っていうのがあのひな飾りには全部凝縮されてる形になってますね、
うん、そうか、ひな飾りを見るとそういう儀式事がこう分かるんですね。
そうですね、はい、
ということは、まあ、今言ってはったみたいにあの私は、おひなさんお代理様とおひな様のね座ってはる位置が関東と関西違うというのを知ってたんですけど、伏木、うん、さん知ってました？
いや、あの並んだのは知ってましたけど、もともとどっちがどっちか意識したことございませんでした。すいません。
あ、ね、龍野さん違うんですよね。
そうですね。まあ、ね、向かって右があのお殿さんっていうのが、まあ、一応京都式という言い方をされてます。
あ、そう
で、これがあの東京の方行きますと、うん、またあの、まあ、京都でも量販店とか百貨店さん行かはるとこれが反対向かって右がお姫さんが座ってはる状態になります。
あ、はい、そういうところが違うんですよね。
そうですね、あ、まあ、あの京都の御所の座らった状態を再現したものですんで、本来向かって右がお殿さんであるべきだと、うん、まああのまあ、京都の老舗の人形さんなんかみんなそういう考え方で飾ってますね。
なるほどね、はい、でそれで、まあ、お衣装なんかでもあれね、さっき実はおひなさん見せてもらったんですけれども、すごいですね、あのびっくりしますね。あれひょっとしたらお人形という大きさに合わせて作る方が着付けをする方が難しいに違うかなっていうぐらいにすごいですよね。
そうですね、細かい中でも
細かくなるじゃないですか、
はい、細工ですんでね。
ねえ、みんなその同じですよね、人間がまあ言うたらあの持たはるものと全く同じようにしてはるわけでしょ。
そうですね、まあ、先ほど見ていただいた小さな、はい、あの小道具の費用儀一つ取ってみてもやっぱり手はすごく入ってますし、うん、やっぱり見本となっている等身大のものを小さくするというのが基本形ですね。
あの十二一重と言いますが、
はい、
十二一重もやっぱりちゃんとそれぞれの色の持つ役割があって、
はい、
でその十二一重をちゃんと着せていかなあかんと。
そうですね、まあ、昔からのいいお手本がたくさん残ってまして、うん、まあ、例えば重ねていくその五つ絹のね、あの五つ絹って言うんですけども、それの重ね方色目ですね、こういうのがあのいろいろ季節によったりその時その時によって、お色目の重ね方があって、この色を使った時にはこの色を持ってくるとかいうところが全部あるんです。
そういうのも決まりごとで。
そうですね、決まりごとであったり、あの昔からのいい文献がたくさん残ってますね。
あ、そうか、はい、じゃあそういう文献も島津さんのところにはあるんですね。
まあまあ、いろいろ細かくは一応揃えてますけど。
あ、そうですか。でお顔も、
はい、
なんかさっきねあのパンフレットを見せていただいたら何びだ何びだってそれぞれお名前がついていて、お顔見せてもらったらちょっとずつおひなさんのお顔も違うと。
そうですね、
これがびっくりしたんですよ。やっぱだからハンコみたいなもん違うんですよね。
そうですね、
あれは結局一つずつこう
そうなんです、お人形のお顔ということで作り方がありまして、はい、やはりこう興味な独特のこうたおやかなね、こうちょっと下ぶくれしてはるお人形 で特に目の部分ですね、目を切るっていうんですけど、はい、まあ、開眼させる形 で最終的に眉毛とか細かい線とかを入れていくときに表情が どうしても全部変わってきますよね。できるだけ同じ形で、まあ、同じものに関しては作るようにしてるんですけども、その辺の表情というのがお人形の良さになってくるかと思いますね。
はあ、だからもう一つ一つ それぞれこう魂を持ったものとしてね、
はい、
生まれてきはるんやなっていうの分かりますよね。
そうですね、私らも作らせてもらってて、そういうイメージがすごく強くって、やっぱりお客さんのお家へお雛さんを嫁がさせてもらう、そういうイメージではおりますね。
5月にはまた五月人形があって、
はいはい、
これは私なんかうちの父親がよう大正人形って言ってね、はいはい、言ってたんですけど、そういう言い方してもいいものなんですか？
全然、はい、大丈夫ですよね。
そうですか。これはまた京都とその全国一般的なものと違いとかっていうのあるんですかね？
そうですね、表現として絵面としてはあまり変わらないかもしれないですけども、やっぱり京都の文化ということでのその根強いこの技術力ですね、これが五月人形の凝縮してます。
ああそうですか。
特に、まあ、五月人形でもよく使うのが漆ですね、うん、漆で金箔を使います。それとあとは、まあ、組紐関係とか、それと飾り金物、まあ、いろいろこれ全部京都の昔からの技術があってこそできる形のものばかりですね。
ああそうか。せやから、まあ、もともとそういう技術を持った人たちがいたからこそそこ凝縮されていったっていうの
そうですね、
あるかもしれません。はい、ああそうか。ということは京都は本当に恵まれてますね。
本当にそうですよね。はい、
でもその技術をまたずっと今そしてこれから先もつないでいこうということになると大変なことなんやろうなと思うんですが、まあ、龍野さんも有職氏ですけれども、どんな人かって言ったら変なんですけどね、
はい、
そういうことしようと思って島津さんに来はの、まあ、島津さん入った時も最初からその僕は有職氏になろうとかっていうそういうタイプだったんですか？
まあ、物を作るということに関しては、はい、好きな方でしたんで、うんうん、まあ、そういうものに携わればなという気持ちはありましたけども、まあ、これは長年ずっと積み上げていくことによってやっぱ使命感的な、ね、意味合いをやっぱ感じてくるようにはなってますけれども。
はあ、そうですか。はい、いやね、どう普通に就職して普通の会社にね就職するのと同じようにポッと就職して、
はい、
である日パッとこたたたかって今日からなんかやってみないかとかって言われることなんか、それとも最初からもうやっぱり職人技をこうね身につけたいなって思いが思って、はい、こう入ってきはる人なんかどうなろうなと思ってね。
まあ、私の場合は、まあ、会社も、まあ、ちょっと申請関係というのもありまして、まあ、いろんな先代の、うん、背中を見ておりますんで、その辺でというのもありますね。
やっぱりそれで影響を受けてあるところがね、
はい、は大きくあります。はい、
いやでもすごいことですよこれ。宝をつないでいってくれてはるね、うん、お仕事ですもんね。でそのまあ言うたら西陣織で言うたらまあ、お着物で言ってもいっぱい工程があるじゃないですか。それと同じようにやっぱお人形作りにも工程がいっぱいあるわけですよね。
は
い、
そうですね。もうお人形も先ほどから出てますそのね分業スタイルがやっぱり確立してまして、でいろんな職人さんの手が入らないとできない、
はい、
ものなんです。
せやから言っても工程どれぐらい、まあ、ひな人形で言うたら、
はい、
どれぐらいのこう
人が。そうですね、もうやっぱりもう30人ほどの職人さんの手は絶対隔ててますね。
うそうですか。
はい、すごいな、それでやっと一つできるのよ、ね、はあ、なんかちょっとやっぱりそれを聞くとね、伏木さん、お嬢様がお生まれになった暁には
ぜひ買わないとダメです ね。
はあ、世界にもやっぱりね京都のお人形っていうことで送られる機会も多いんでしょうね。はい、
そうですね、まあ、京都市さんとの関係もいろいろあるわけなんですけれども、やはり日本の文化のこう粋をこう集めたような形のお人形ですんで、うん、それを海外へ持って行って、まあ、日本の伝統美はこういうもんですよという表現をさせてもらうことがちょくちょくありますね。
そうですね、はい、もう世界に誇れるものですからね。いやこれからも私もちょっともうちょっと勉強させてもらっていろんなも私 さっきも言ってたひな人形持ってへんしね、まだ嫁行ってへんのかなとかっていう話してたんですけどいや行かなくってもねやっぱり持ちたいです、見せてもらうと、はい、
それはもうぜひぜひ ね、
ねえ
お一つ、
はい、お一つ進められましてちょっと、ね、考えてみたいと思いますが、はい、今日はあの島津の龍野さんにお話を伺います。このままちょっと龍野さんにも残っていただいて、はい、また後半あのエンディングあたりでお話もう一度お伺いできればというふうに思います。
京都人町出会いもん、
代わってばったり将棋のコーナーです。このコーナーはいつも建築士さんにねいろんなお話をしていただいているんですが、伏木さんの今日のお話といいますと、
建築の分業ということで、ね、リオノさんからお人形作りも分業でいいものが作られているということで、うんうん、建築もあのどういうふうに作られているのかご説明しようと思って今日このテーマでお話を持ってきました。
あ、確かに建築もいろんな職人さんが関わって、はいはい、一つのものにこう作られていくわけですよね。はい、はい、
まずあの建物は、お客さんなり誰かが建てようと思った時に設計いうあの仕事がありまして、ものをどんな風に作るか、龍野さんなんかも多分お人形作られる時にされると思うんですけど、そういう時も実は一人じゃなしにいろんな専門家が集まって分業形式であります。で、私なんかはそうなんですけど、あの衣装設計言いましてね、全体をまとめるあの立場の人もいますし、はい、最近話題になってます構造計算を専門にやられる方もいらっしゃいますし、はい、電気とか給排水の設計をされる設計者もいらっしゃいますし、で建物によっては不動産屋さんとか資金計画とか、あと法律とか医療とか、ね、音響とかね、防災とかの専門家も交えてどんどん設計が進んでいきます。
えらい多いじゃないですか、それ、
でそれの中で、はい、それぞれの専門性を持って最終的に妹にするようにみんなでこう相談しながら進めていくと。
あの個別にね、はい、あのそれぞれの専門家の人とこうアプローチしようと思うと大変ですから、はいはい、なので窓口を、ね、
そうですね、
まあ、伏木さんみたいに全体に見てくれはる人に言ったら、その人がこうそれぞれの専門家とつないでくれはるわけですよね。
で龍野さんもおっしゃったように、うん、普段お付き合いのあるあの大体技術力とか専門性分かってる構造事務所さんとか設備事務所さんと一緒にお仕事させてもらいますね、
うん、例えばなんか私らがあんまりよう分からへんようなことってどんなことがあるんでしょうね、
はい、あとあの、設備なんかでもその部屋の間取りをとかを考えて設備の容量を決めたり、
はい、
電気も何使うかによって容量変わってきますんで、はい、どういう建物を使われるかって電気のシステムとか引き込み言うんですけど、はい、関電さんから契約する電気の容量を変えたりするいうことをあの進めていくんです。
あ、うん、ということはもうあのその使い手側というか住まい手側、はいはい、まあ、家の場合やったらね、はいはい、の人たちが、まあ、どんな風に自分ら住むんやとか暮らすんやとかっていうのを、はい、言うとかへんかったら、
そうですね、
あかんということになりますよね、
はい、で例えばその今のあれでエコで極力使うエネルギー少なくしようとすれば、うん、やっぱり風通し建物にするとか建物逆に断熱を上げるとかいろんな工夫も必要になってきますですね。
あの全体を取りまとめはる人っていうのはもう主にそういう建築士さんみたいな方がやられるわけ
です、多いですね、まあ、ただあの商業施設とか、はい、いう特殊な施設に関してはコンサルタントという立場の方がいらっしゃって、
はい、
その方がプロデュースして下に設計の人がいたりするパターンもありますけど、
うん、あのね私がいつもね、はい、あの思うのはねその素材とか、はい、そういうのをねもっと詳しく知りたいなと思ったりとか、はい、なんかもうちょっと違うのありそうなんやなって思うような時っていうのは、はい、じゃあ誰に相談するんですか。
あ、まあ、あのそういう建築の専門家もで設計者でもいいですし、
うん、
あのそういう素材に強いインテリアのデザイナーの方もいらっしゃいますし、場合によれば直接建材を使った石屋さんの工場行ってね、
うん、
石を直接見せてもらって考えるとかいう方法もありますんで、やっぱり それぞれのあの得意分野の方とお話されるのが一番でしょうね。
あ、そうなんですか、あ、私のお友達 の、 あの、はい、お家は電気工事士さんで、はいはい、あのその方はあの新しい建物ができるところにずっと工事に行ってはるんですけどね、あれもすごい専門的ですよ ね、
で特にあの電気工事の方は仕事が一番最後の方ですんで、
うん、
あの仕上げも触らはりますんで、
うん、
あと左官屋さんのあのモルタルを塗ったり、
うん、
ちょっと仕上げを触ったりクロスちょっと直したり結構あの 最後ですんで、うん、いろんなことをあの器用にやらはる方多いですね。いちいち他の職人さんもと大変なんで。
あの賃貸のね、マンションに住んでた時にね、はいはいはい、あのまあそこは一人暮らし用の最初住んだ部屋はところだったので、あの、ね、電気のね配線がね、はいはい、むちゃくちゃだったんですよ、はいはい、あの一個ずつねブレーカーこう落としながら、はいはい、この電気はね、はい、例えばお風呂場の換気扇はどれ使ってるんやろうと思ってやってたらね、はいはい、なんか一個のところにすんごい集中してやったりとかして、はいはい、こればらけてくれたら5つもついてんねんし、はいはい、ブレーカーとかって思いながらね、はいはい、ああいうのもやっぱりこう普通家作るときにはこう考えて分けてもらえへんかったわけますよね、は
い
は
い、設計の時で設備設計とか設計者でバランス考えて現場が始まると、まあ施工の都合でちょっとあの区分分けまで発生しますけど、基本的にその都度考えておっしゃってるように、それぞれのブレーカーにあのいくつの電気使うかによって容量という電気の総ボリューム変わってきますんで、つける場合によったら予備をもう一つつけとくとかいうことをしてますですね。
なんかあの専門家というかね、設計あの建築士さんの、立場から伏木さんが、ね、まあ、こういうところはあの本当に、しっかりとチェックするといいん違うっていうような専門性のあるところっていうのはどんなところなんですかね、はいはい、
特にあの電気の容量であるとかも大事ですし、はい、あとあの、皆さんが見てすぐ分かるのはそういうあの雨漏りであるとか立て付けが悪いと、それは結構早い時期に起こってきますので、はいはい、その辺はできるとか早く見られた方がいいと思います、うん、それとかもう最近はもうないと思いますけど、なんか床が下がってるなとかね、それとかあのどうしても建築なんで若干こう軽いヘアクラックですけど、髪の毛ぐらいのひび割れ入るのはまあ大したことないんですけど、うんうん、1ミリとかねひび割れがいくとこれはなんかおかしいな思ったらいいんで、もう皆さんの普通の感覚で耐えられじゃないとかなんか儀式上とするかないうのは、うん、あの早めにあの、考えた方がいいかなと思う。ただ、うん、あの天然素材 の, あの自然 の, あの国産材の杉とかで作った家はどうしても乾燥しますんで、はいはい、バチバチ音しますけど、うん、それはあの生きてるんであのどうしても音するんであんまり心配される必要ないんですからね。
そうですよね、天然素材の場合はね息してるから、はいはい、どうしてもこう気候とかによって変わってきたりとか、はい、年数経つごとにね、はい、まあ、色と同じで、はい、いろんな特徴が出てくるっていう場合ありますよね、はい、はあ、なるほどね、わかりました。あのそういうまあ職人さんが集まって作らはるもんって本当にあのチームワークとかなんか息とかっていうのも大事なんでしょうね。
やっぱりあの龍野さんにこの間取材に行ってご教えてもらったんですけど、その30人からなる職人さんの中でいいものを作ろうという思いがあって初めていいものができるんで、うん、まあ、最近いろんな問題出てますけど、あれはやっぱり各それぞれの立場の人がいいものを作ろうという意識がちょっと不足したためにあの非常に起きてきたと思うんで、龍野さん普段どういうふうなあの お気持ちでそのチームで仕事されてますでしょう。
重いね。
そうですね、私どもの商品もやはりこの一生もんという言い方をね、はい、よくしますけども、うん、まあ、その持たはる人がずっとやっぱり持っていってもらえる、うんうん、ものづくりということで、まあ、細部にわたってチェックというかね、うん、その辺はきっちりとさせてもらって、最後表現は、まあ、言ってもらってる通りですね、うん、あの良いものを長持ちさせるという気持ちは大切やと思いますね、
うん、はい、そうでしょうね。せっかくねあの作ってこう生まれてきたものをできるだけ長くいい状態のまんまでみんなに可愛がってもらえるようにと思うとね。
そうですね、
はあ、うん、そうですか。じゃあ、 あの四季さんのお仕事もやっぱりそういう思いを持って、
そうですね、
はい、っていうことなんですね、はいはい、良いものを長持ちさせる、いい言葉だと思います。うん、あの龍野さんにもうちょっとねお話も伺いたいんですけれども、その、まあ、良いものを長持ちさせるっていう時に、はい、あの私なんかでもねしまう時のことを考えると、はい、こうほんまにこのしまい方でどうもないんかなとかって思うことあるんですけど、はい、なんかどういうところに気をつけて ああいうおひなさんとか大正人形とかっていうのはしまうといいんですかね。
そうですね、まあ、おひなさんの場合でしたらお顔をですね、お顔を柔らかい布、まあ、今でしたらティッシュとか、はい、そういうあの柔らかいもので包んどいてもらって、あとは あまり物がガタガタ動かんようにだけ爪紙ですね、軽く詰めてもたれと思います。
はーはーはーはい、あ、そうか、箱の中でね、うん、ガサゴソしたらあかんから。
あまり綺麗に包み込むとか、うん、いうことはかえってあのお衣装をこう曲げてしまったりしちゃうんで、まあ、 あまり必要ないかなと思いますけどね。
なんか湿気とかそういう、ねうん、ものも気になったりするんですけど、虫食わへんかなとか、はいはいはい、その辺もやっぱり気をつけとく方がいいんですかね。
防湿と防虫剤とかね、いろいろありますけども、はいはい、まあ、あんまりね入れすぎ反応が良くない傾向は今ありますね。
そうですよね、科学的なものあんまり入れすぎると
良くないですね。
それはそれでね、顔とか木ですもんね、はい、だって
まあ、そういう、ね、天然素材関係使ってますんでね、うん、
ですよね。
とか金属も使ってますんで、変色の原因になりますんで、うん、まあ、そういう意味ではもう入れはんにやったほど微量で結構です、はい。まあ、今そういう意味では保管状態は皆さんのお家がすごく良くなってますんで、虫というのも少なくなってますんでね、大丈夫やと思います。
そうですか、はい。普通のあの段ボールみたいな紙の箱でいいんですか、その霧の箱とか言うていいのかって。
まあまあ、あの箱はその時のね、あの仕様にもよりますんで、はい、いろいろやと思いますので。
そうですか、わかりました。なんかせっかくね、心を込めて作ってくださったものなので、心を込めて、可愛がって大事に一生ねしていきたいなというふうに今日のお話聞いて特にまた思いました。はい、ということで今日のお客様は島津の、龍野さんにお越しいただいて、で伏木さんも良いものを長くという気持ちでお仕事されていることが分かりましたので、皆さんもぜひまたお人形のこと、ね、島津さんに伺ってみられてはいかがでしょうか。そろそろ時間になりました。京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。
797 Kyoto Sanjo Radio Cafe.